皆様おはようございます。
おはようございます。
三寒四温なんでしょうかね。今日は 2,3 日前と比べて暖かく春の陽気になっております。昨日は、市長副市長お疲れ様でございました。今日はですね、私の気のせいでしょうか、少し二人のお顔がにこやかに緩んでいるように思います。今日はですね、提案型の質問をいたしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして質問を始めさせていただきます。まず、女性職員の管理職登用についてでございます。はい、女性活躍推進法とは、働く女性の活躍を後押ししますよという法律で、基本的には急速な人口減少により労働力不足が懸念され始めたため、女性にもっと多く、もっと長く、もっと高い能力を発揮して働いてほしいということだと思います。まあ、このような思いは素晴らしいことなのですが、女性の受け止めはどのようなものでしょうか。まあ、男性と同様に働くことが求められるのではないかという不安があり、働く環境整備がされていない現状では、決して女性にとって夢のある法律ではないように思います。しかしながら、女性の社会進出は余儀なくされています。それゆえに、職場で能力のある女性はその能力が十分発揮できるような環境づくりや体制づくりが必要です。育児においても同じだと思います。前回同僚議員の質問に、女性職員の幹部職への登用が同じようにありました。市長は31年までに女性管理職を9名にすると前向きな答弁をされております。今回、私の質問の保育所長の管理職登用ですが、球長時代は保育所長は、前は保育園長と言っておりましたね、課長で管理職でした。市になってもそのまま課長のままで勤務され、退職となっています。いつから変わったかと尋ねると、多分子ども家庭科ができてからではないかというようなことでした。まあ、しかし保育所長の仕事内容は変わっておりません。そして特に近年は手がかかる乳幼児が増えているのと、保護者の要求がエスカレートして保育の環境は多様化しております。そのため臨時職員まで入れるとかなりの職員数になっていると思います。その上にその管理も必要なのですが、その上に保育所の事務までを所長がするようになっています。無償保育所は壁長保育所と兼務で、その上に他地区の5保育所まで管理するようにということで、管理職で主管となっています。まあ、少しね、重責すぎるのではないかと思います。現実見られるわけがありません。五野良地区だけでもやっとのことだと思います。他の3地区の保育所長は3次で管理職ではありません。万が一何か事件や事故があったときは、管理職である無償保育所長の責任が問われてくるのだと思います。芦部保育所と石田保育所はそれぞれに 2つの保育所を掛け持ちとなっています。どこの所長も仕事内容はほぼ変わらないのですから、同様に4保育所管理職にすべきだと思います。そして園児や職員だけでなく、保護者対応や施設の管理を責任と権限を持って行えるようにすべきと考えます。これから保育士不足が懸念されております。福岡市ではすでに保育所不足となっておりますので、近隣の市町村でも大いに影響を受けます。壱岐市においても、福岡市は近隣となると思います。同じようなことが起きるのではないかと懸念をいたしております。雇用条件が良くなければ保育士を確保することが難しくなります。そのようなことも鑑みて、働きがいのある対応をすべきではないかと思いますので、市長のご見解をお願いします。次に、健康保険課、保険増進班についてですが、市長の施政方針の中で、生活の基盤は健康である、市民の健康づくりのために各種検診、相談、予防、 健康教室の充実を図り、受診向上のために啓発事業をしていく。壱岐地区医療健康開発研究事業や CKD 慢性腎臓病、重症化予防対策に取り組み、将来的には地域包括ケア、うつ病、自殺予防、ロコモーションティブルシンドローム、これは運動気象症候群対策にも事業を拡大する予定である。食品の安全、調理、栄養などの食生活改善をあらゆる場で行い、市民共同の展開をしていくと言われております。健康保険班 の保健師さんや栄養士さんたちを中心に行われていく事業で、ここの班ではかなりの仕事量にもなるものだと思っておりますし、また、そこに勤務する人たちは、資格を有するものであります。そして今ではこう女性の多い職場となっております。国保、介護、年金班や地域包括支援センターと全く関係がないわけでもないですが、仕事内容が違うのだと思いますし、一つの課として十分独立できるだけの仕事だと思います。まあ、ここはぜひ女性職員の頑張りがいのある対応をして、一つの課として、女性の課長としてはどうかと思いますが、市長のご見解を伺います。
今西菊野議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
おはようございます。15番、今西菊野議員のご質問にお答えいたします。女性議員の管理職登用についてということでございます。女性職員の管理職登用につきましては、12月会議におきまして、町田昭一議員よりご質問いただいたところでございますけれども、本市の女性管理職の割合は管理職数56名中6名でありまして、1割強という現状にあります。壱岐市特定事業種行動計画では、平成31年度までに全体の 15%、 9名になるよう目標を設定しているところでございます。今回無償図保育所の所長のみが管理職であり、他の保育所長も同等に管理職にすべきではないかとのご質問でございますが、現在無償図保育所以外の所長は課長補佐の 役職でございます。その取りまとめ役として子ども家庭科主管保育所担当を配置しておりまして、その主管が無償図保育所長を兼務しているという状況にあります。議員ご指摘のように、児童数が多い勝本保育所長、2園を掛け持ちしている芦部保育所長、また石田保育所長につきましても負担が大きく、管理業務も行っておりますことから、管理職が望ましいという意見があることも十分承知をいたしております。現状 を先ほど、今西議員おっしゃったように、これ、本市に限ったことではなく、全国的に保育士の確保に苦慮している現状でございます。先ほどおっしゃいました待遇の面もあると思っております。そういった中で、現時点では所長自身も保育に入らざるを得ない状態でございます。そういったことから、管理職として配置をせずに、子ども家庭科主管に全体の取りまとめ役として配置している状況にございます。各保育所におきましては、主任保育士等と密に連携を取り、効果的で効率的な保育所運営を目指し、保育に従事しているところでございます。今後、養保連携、認定こども園の設置の等の件も見せながら対処してまいりたいと考えておるところでございます。次に、健康保険課保険増進班は独立した課にして女性課長の登用ということでございます。健康保険課の職員数は、正規嘱託を合わせまして男性8名、女性30名、計38名という大所帯でございます。事務職のほか、保健師、看護師、栄養士等が、国保年金介護班におきましては、国民健康保険、介護保険の事業運営並びに後期高齢者医療、国民年金業務を、保健増進班におきましては、市民の健康づくりを図るため、予防接種や各種健康審査などの健康増進に関する業務、また、地域包括支援センターにおいては、高齢者相談窓口、介護予防、 地域支援事業など広範囲にわたる業務を担っております。また今後は高齢化社会の進展を見据え、医療保険、介護保険などの制度改正に伴う事業の見直しや地域包括システムの構築などが求められておりまして、今後もさらなる業務量の増大が予想されます。このような状況の中、時代の変化やニーズのへのきめ細やかな対応、さらには事務の合理化、効率化を促進するため、新年度から新たな課を新設する方向で調整中でございます。また、管理職の配置につきましては、女性の割合が大きい部署でもございますから、その能力を十分発揮できる女性職員を配置し、適材適所の人事配置となるよう検討しているところでございます。
はい、議長。
はい、今西菊野議員。
はい、それでは、先に保健増進班、健康保険課としては非常に、29年度からですかの予定で、一つの課を増設するということですね。ぜひですね、やっぱその班はですね、私が2年前に健康づくりについて質問いたしました。その時に、長崎県は健康保険の受診結果が全国でもワーストクラスでした。その中で壱岐は、ワースト1か4つもあったわけですね。で、なんとか、健康の島づくりをしないといけないということを私も訴えたわけですが、その後職員の方から今西さん一つだけクリアしましたよというようなですね、声を聞いたんですね。本当にですね、保健増進班は皆さんで力を合わせて頑張られていると私も認識をいたしておりますし、そういうところはですね、そういうところなりの対応が必要だと思って、今回質問をいたしました。健康づくりはなかなか簡単にはいきません。壱岐の場合は塩とアルコールを減らすことがまず第一だと思っております。そして野菜量を増やしていくことが健康づくりの、基本ではないかと思っております。それをやるとここはですね、多少健康な人が増え、国民健康保険料の少しの定例化はできるのではないかと、その期待をいたしまして質問いたしましたが、前向きな答弁をいただきました。ありがとうございました。保育所に関してはですね、休庁体制の時はですね、保育園って言ってて、園長先生が責任と権限を持たれておりました。で、非常にポリシーのある先生が多くて、公の保育は絶対引けないと、この施設は絶対こうしてもらいたいと町長に直談判をされて、ずっとその今まで保育所の、運営とか、職員さんの管理とかに当たられて見えたんですね。それはですね、やっぱり管理職という立場があったからできたんだと思います。で、今の保育所長さんをこう見てみますと、それだけの強さを、思いはあっても言えないという状況が、あると思うんですね。だから、管理職にして責任と権限を与える。そうすればもっと自分の保育のパターンというものとかですね、そういうものが作り出されて、より保育事業がより良き方向になるのではないかと思います。それとですね、もう一つはですね、先ほど市長が言われました認定こども園ですね。石田は、31年の4月からですか、認定こども園になるようになっております。その時にですね、園長をどうするのか、管理職にするのか、そのままで行くのか、これは保育所と違いますので、そこのところでも検討していただきたいし、で、今の保育所長さんを管理職にしてですね、認定こども園を進めていただきたいんですね。今子ども家庭科の養護連携班あたりを中心に行われておりますが、やっぱり父兄へのですね、対応というのはですね、これは保育所長の力にもあると思います。そこのところの協力体制を 強化しないと認定こども園っていうのはなかなかできていきません。石田でもいろいろまあ問題があって 100% ではありませんが、他の地区ではもっともっと問題が出てくると思うんですね。だから認定こども園に向けて何かの施策をする。で、保育所長に今日にも同じように協力をしていただいて進めていく、そういう意味合いを持ってですね、管理職への登用をと一つは申しております。何かございましたら。
はい、白川博一市長。
今の審議委員がおっしゃるようにですね、子どもの保育、私はそれを進めると申しておきながらですね、そういった保育士の皆様方に対しての管理職登用等々していないという、一つ見た感じでは逆行しているじゃないかということも私自身考えないわけでもございません。そういった中でやはり今変革の時といいますか、保育のあり方の変革の時でございまして、ぜひ私も公約で保育料の第2子以降の無料化というのを謳っております。そういった中でその財源を捻出する上でもですね、いろんな地位を縛らなくちゃいけない。そういった中で認定こども園、石田町を一番先にさせていただきたいと思っているわけでございますけれどもですね、そういった新しい組織になる、その時はですね、間違いなく管理職が必要だと、そういう認識は今持っているところであります。
はい、今西菊野議員。
はい、省庁の公約、市長の公約の中にですね、ありました、第2子からの保育料の無料化、それと幼稚園の授業料の軽減、学校給食の費の軽減、今回医療費は中学生までということでなっておりますが、その財源をですね、捻出するためにはやっぱり施設の統合が必要なんですね。なるだけ早くそうするためにはみんなの力が必要だと思います。それゆえに管理職にして協力体制を取って進めていただきたい、そういう思いで、今回の質問はいたしております。はい、それでは前向きに進めていかれると、いうふうに、捉えまして、次の質問に移らせていただきます。ここには女性が2人しかおりません。男性の皆さんは死後離婚という言葉をご存知ですか？知らない方もいらっしゃるんじゃないかと思います。怖いことです。夫が亡くなった後に離婚をするということです。姻族関係終了届というのを出せばよいだけのことなんですね。今夫の死後、姑など夫の親族との関係を終了させる女性が増えております。以前は夫の親族と同じ墓に入りたくないという理由が多かったのですが、最近では姑の面倒を見るのは嫌ということなんです。夫の両親や兄弟と姻族関係を続けるのは絶対に嫌ということなんですね。そこまで行くにはそれなりの理由があるわけですが、いまだ嫁とは、女性とはこうあるべきものという家長制度、男尊女卑の思いがどこかでまた執着して生き残っている、そういうことへの憤りみたいなものもあるのではないかと思います。一昔前には考えられなかったことですが、ライフスタイルや社会生活環境の変化の中で、このような思いや行動を、SNS やネットでいろんな情報をのある中で、対処するようになったり、情報を得たりするようになりました。現在ではね、ホテルのカウンター業務や介護をロボットが行うような時代と、そういう時代に向けて進んでおります。時の流れの中でそれが悪いこととは言いません。しかし自己中心で人と人との関係が希薄化していっていることも事実です。自己中心的な犯罪も多くなっております。子どものいじめの問題もそうですが、 次女、共女ということがなくなりつつあります。社会生活の中で人と人とのつながりを持つ、そのような教育を今まで担ってきたのが社会教育であったと思いますが、今社会教育団体の活動が衰退しております。域でも危機を感じて、今年1月21日に社会教育シンポジウムが行われ、いろいろな意見が出ておりました。今後の対策として学校支援会議を核として条例公民館を中心に社会教育団体が協力し、地域で集まる機会と場所を作っていくのが良いのではないかという意見が出ておりました。今回市長が出されている地域担当職員制度と、共通しているところがあるのではないかと思いますが、その中で指導者の問題がありました。社会教育主事の資格を持っている人やノウハウやハブや経験を持ち合わせる人が地域にいない。その時の頼みの綱が社会教育委員会なのですが、国にも現在社会教育主事の資格を持った職員がいません。県下21市町中2市町に社会教育課に社会教育主事の配置があっておりません。壱岐市もがその一つと聞いております。社会教育法の中で第2章9条の2で、社会教育の事務局に社会教育主事を置くとなっています。置かなければならないとはなっておりませんが、置くとなっていれば置くのが当然だと思います。社会教育主事法は置くことができるとなっておりますので、ここのところは目をつぶることもできないことはありません。職員の中におそらく資格が思っている人が、少ないんだと思います。少人数であれば職員を研究に出して資格を習得させるべきだと思います。研修で得た知識は社会教育課だけでなくて他の部署でもその意識を持って仕事に取り組み、市民との対話に生かしていく、そういうことができるので、今回の地域担当職員にも同じように生かされてくると思います。1年に1度です。1人、1年に1人、もしくは各年に1人でも研修に出す必要があると思いますが、お尋ねをいたします。人事権は執行にありますので、市長のご見解もお伺いいたします。
はい、久保田教育長。
15番、今西菊野議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、今西議員自ら壱岐市の社会教育委員として長いことご尽力いただき、現在もその力を寄せていただいていることに、まずはお礼を申し上げたいと思います。先ほど議員がお話になります社会教育法の第9条の2に、市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置くと明記してあります。平成28年度の人事異動の結果、現在壱岐市教育委員会の社会教育課には社会教育主事の資格を持った職員が配置されていないことになりました。で、私自身がこの第9条の部分での教育委員会の事務局にという文言を広く教育委員会の事務方の部分で事務局と捉えておりましたので、今壱岐市の場合は教育総務課にはこの社会教育主事の資格を持った係長1名を配置をして28年度は臨んだことになりました。で、もう少ししっかりとした解釈をすべきだったとご指摘を受けながら考えているわけですが、社会教育課でない他課にその資格を持った者がおっても、やはり年間この社会教育の事業を推進していくときに助言や指導が適切にできるかと、 問われますと、この1年見てきたときにですね、それは無理だと私自身が改めて認識をいたしました。今回この一般質問で2月28日に通告をしていただき、改めてその分についての私の認識の浅さを知らされたと思っております。現在の会員もそれぞれ年齢構成もよく、意欲やボランティア精神に富む職員で構成をされておりますが、議員ご指摘のようにやはり資格を持って自信を持って指導助言ができるものと、経験は積んできたけれどもというところにはどうしても指導の中で隙間が出てくると考えます。そのことを深く反省をしながら、少なくともいい時期にこの指摘をしていただきましたので、市の関係部署と早速協議をさせていただいております。29年4月からは少なくとも社会教育課に社会教育主事の資格を持った者を1名は配置できるよう私も切にお願いをしているところでございます。大変市民の方にとっては有資格者の配置がない中での社会教育の指導推進に当たっていたのかと、いくらかの不安をお持ちだったことに対しては申し訳ないと思いますが、まあ、会員も課長以下全力投球をしておりましたし、いろいろな開催される研修会には会員こぞって出席をいたしまして、その力を伸ばしていたことは、まあ、事実でございます。しかし先ほど申しますように、それだけでは足りない部分がございます。よってまずは4月からその会員の配置を願うことが一つでございます。その後はご指摘のように講習がございます。社会教育主事の講習が7月の下旬から約40日間、九州大学を中心にして九州管内の主事の資格を持とうと思ったものについてはさせる機会がございますので、ぜひ予算の裏付けをしながら、現在社会教育会員にもそのような意欲を持った者もおりますので、ぜひこれまで旧庁時代に資格を取得された者だけに頼らずにですね、新しい形の中で資格の取得を進めながら社会教育の推進に当たってまいりたいと思っております。大変いいタイミングでこの指摘をいただいたことに感謝を申し上げます。ありがとうございました。
はい、白川博一市長。
今西木野議員のご質問に答えます。社会教育指示の件でございます。ただいま教育長が申し上げましたように、市長部局と教育委員会、教育委員会の意見を聞く、そのスタンスは まさにそのように思っておりますし、予算の裏付け、あるいは人的配置と申しますのも、やはり、夏7月から8月にかけてはですね、いろんなスポーツ行事とかいろんな行事があって、教育会についてもですね、大変だと思いますけれど もうそのために人員を増やすとかそういうことではなくて、協議をしながらですね、社会教育主事の研修等にも行けるような境遇を作っていきたい、そういうふうに思っております。
はい、今西菊野議員。
はい、教育省と市長に前向きな答弁をいただきましてありがとうございます。ちょっとお尋ねですが、職員さんの中に社会教育主事の資格を持たれている方、今何名ぐらいいられるかご存知ですか？分かってたら。
はい、久保田教育長。
先ほど申し上げましたように、旧庁時代に取得をされておられる方で、現在6名から7名壱岐市の職員として在籍をしております。なお小中学校にもそのような資格を持った者がおりまして、かつて教育事務所がありました時代に、教育事務所の方の所属でもって 派遣社会教育主事という形で4町に配置をいたしました。そのものが現在小学校で6名、中学校で3名資格を持っておりますので、まあ、いざという時は現在の学校教育課の指導主事と同じように割愛人事事務というものがございまして、そのようなものを県教委にお願いをして壱岐市の方に配置をするという、まさかの時にはそのような手段もあることをお伝えしておきたいと思います。
はい、山梨菊野議員。
はい、わかりました。職員さんの中に6名から7名ということですね。多分本当にこれは球場時代に、資格を習得されたんだと思います。市になってからのその研修講習、夏休み、九州大学の夏休み期間中40日、これはですね、で資格を習得された方はいないんじゃないかと思います。世の中はですね、社会はですね、非常にこう変わっております。昔その旧朝時代とは考えられないような社会情勢にもなっているわけですね。だから、新しい時代に即した指導対応ができるように、一年に一人で無理ならば各年に一人はぜひですね、講習を受けていただいて、資格習得をしていただき、そして通常の業務の中に生かしてほしいと思います。地域担当職員の制度も、まあ、始まったばかりです、始まるということですので、その中でもですね、十分に生かせるような対策を、取っていただきたいと思います。世の中はですね、非常に変わっております。何が変わったかというとですね、大人が一番変わっているんですね。昨日赤木議員の質問の中に防犯ブザーの件がございました。もう教育長の思いはですね、痛いほど分かります。で、子どもや学校教育はですね、それは立派なもんなんです。大したものだと思います。しかしそれを取り巻く社会、大人がですね、変わってるんですね。だから昔ありえなかったような犯罪もあると考えていいような時代になっているわけです。子どもに防犯をと言っても丸腰ではですね、なかなかできない部分もありますので、そういう社会情勢というものを考えていただいて、対応をお願いいたしたいと思います。前向きな答弁をいただきましたので、これで質問は、この件に関しては終わります。どうぞ男性の皆さん、奥様に絞り婚というようなことを言われないように、お務めをお願いいたしたいと思います。そして、それでは次の、3番目の質問に参ります。党内の女性にですね、壱岐の観光についてどう思うかと尋ねると、まあ道路沿いや、工作放棄地に季節の花を植えて年中どこかに何かの花が咲いている、そういう状態を作るのが一番いいのではないかという答えが十中八九返ってまいります。これはですね、自分たちが旅行してみて、そういうフラワーガーデン、そういうものを見てですね、非常に感動しているからではないかと思います。まあ、有名なのにですね、福山市の百万本のバラで、松作りがあります。ここは昭和31年に住民が戦災で荒廃した町に潤いをと1000本のバラの木を公園に植えたことから始まって60年続いております。まあ、壱岐市もですね、以前からずっと婦人会などで花いっぱい運動がありました。しかしですね、それに取り組む支部が減少していますし、面積も少なくなっています。私も経験があるのですが、たったですね、2つか3社のですね、花壇にコスモスやひまわりや7花を植えたんですね。そしたらですね、機械が必要なんです。刈払機やトラクターや、そういうものがね、ないとですね、スムーズにいかないわけですね。だから婦人会だけではですね、もう限りがあるように思います。ましてやその今耕作放棄地やらを見てみますと、労働力が、ね、かなり必要となります。そして種子代とか肥料代とかかなりの経費がかかります。まあ、そこで考えたのですが、島内で自生している花があります。まあ、先ほどもちょっと前まで咲いておりました白い水仙、だるま菊、つばぶき、鬼ゆり、月見草、 浜昼顔、野菊などいくらでも咲いております。これを広く一面に植えるときれいなのですね。例えば地域性を生かして天ヶ原にはだるま菊、豊芝浜には浜湯、海水浴場の砂浜には一面に浜昼顔、まあ、小高い丘あたりにはですね、月見草や野菊というふうに、まあ、その公民館の皆さんや、これはなかなか機会が最初はいることですので、まあ、民間会社あたりの協力をお願いして、まあ、運動を起こしてみたらどうかと思います。最初の年に少しは経費はかかると思いますが、自生できる強い花たちでございますので、あとはそれほど手もかからないのではないかと思いますし、皆さんで持ち寄ればその種子代とかもそれほどいらないものだと思っております。私が前ここに来るのに帰っております石田勝本線の両サイドにもですね、まあ、多くの耕作放棄地があります。今は枯れ木でにぎわっておりますが、まもなく杉高泡立ち草と、数やでグリーンのベールで覆われるわけですね、まあ、それはそれで自然体でいいんですが、きれいだとは言えませんし、これは日本中どこにでもある光景だと思っております。少し手を加えて可憐できれいな花を咲かせれば、島のイメージも良くなるのではないかということと思いますので、お考えを伺います。
はい、白川博一市長。
今西議員の3番目の質問でございまして、花いっぱい運動はどこにでもあるけれども、域に自生している花、水仙、だるま菊、つわぶき、おにゆり、月見草、野菊等を一面に植えていく、そういったことを公民館、民間会社等協力をお願いして運動を起こしてはどうかということでございます。ご質問のように、現在実施されている花いっぱい運動は、地域の婦人会、老人会、ボランティア団体、道路愛護団体、小学校の児童、保護者の方など多くの関係者のご努力によりまして実施していただいております。花の植え替えや水の管理、雑草の除去等維持管理には大変ご苦労されているものと思います。関係者の皆様の努力によって景観が保たれておりまして、市民や観光客の方々の心を和ませていただいております。これからお礼を申し上げます。さて、議員ご提案の自生している花をもっといっぱいにしたいという提案でございますけれども、国境離島新法、4月から施行されますけれども、その中に、滞在型観光の促進がございます。観光で島においておいでいただいた方々に、この島に、もう一泊してもらうという取り組みの一つとして、一つといたしましては、いつ行っても花いっぱいの島というのは、本当に、まさにこのもう一泊していただきたいという一つのきっかけになると思っているところであります。そのため、そういったことで旅行消費の開発とか宣伝にもつながって交流人口が増加する取り組みになると感じるところであります。しかしながら自生している草花、植物というのはそこに一番適した域に、自生しているからといってですね、その草花を移植して、生育にその影響があることもあるということもお聞きを出しております。そしてその今あるものを移植する、そうするとそこにはなくなるんですね。ですからそういったことも含めましてですね、やはり、じゃあ苗を仕立てるのかという話になりますけれども、域にはご存じように域の植物に詳しい方もいらっしゃいます。そういった方のご指導をいただきながら、そのあたりの研究も含めていきたいと、やっていきたいと思っていますけど、大変貴重なご提案であると思っております。域の植物をについて、量の把握といいますか、種類とか量とかそういったことも含めてですね、早速調査をしたいと思っております。
はい、以上。はい、今西菊野議員。
はい、花といえばですね、大きな大輪、バラやらダリアやら菊やらで、そういうものをこうよく想像されると思いますが、こういうですね、目立たないところに咲いている雑草ではない、彼らは花なんですね。 まあ、男性の方は目に留めていらっしゃらないかもしれませんが、私が住んでおりますあの春の辻の不部源のところですね、あそこにはですね、月見草も野菊もですね、いっぱい咲いてるんですよね。そしてね、刈られるんですよ、除草作業で。で、残ったのだけがですね、道端に咲いてるんです。まあ、もったいない話だなと思うわけですね。あの浜昼顔もそうなんですね。もっと極端なのがつわぶきです。つわぶきはですね、本当にあの道路のですね、のり面のところに掘っておけばですね、晩秋には黄色い花がもうきれいに咲くわけですよね。しかし除草するのに邪魔になるわけですね。残せないです。私もですね、家の周りをやってしまいます。まあ、もったいない話だなと思って、これつわぶきはそのちょっとひげあたりが少ないところでないと育たないかもしれませんが、あのきれいな花のフラワーガーデン、花いっぱい運動というのはどこの団体でもやってると思います。どこもやってないようなこと、まだやってない、見たことがないようなこと、まあ、こういうことにですね、取り組んでいかないと関係あの話題にならないんじゃないかと思うんですね。こういう花は本当にあの一面に集めると綺麗です。一つだけ見ても綺麗じゃないかもしれない。しかし非常にそのまんま刈り払ってしまうのももったいない話だと思います。まあ、島おこしのためにですね、あの私もその野草に関してはあまり詳しくありませんので、専門の方がいらっしゃるといういらっしゃいますね、まあ、ご相談をしていただいて、前向きにこういう取り組みをしていただきたい、そうお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。